西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。皆様、明けましておめでとうございます。どんな新年をお迎えになられたんでしょうか。今日から仕事始めという方も多かったのではないかと思います。この西宮徹底解剖も今日から仕事始めでございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、1月の西宮徹底解剖は万葉集と西宮というテーマで、ゲストティーチャーに兵庫歴史教育者協議会会長でいらっしゃいます、そして犬飼万葉記念館に協力する会の代表でもいらっしゃいます山内秀正先生をお迎えしてお届けしてまいります。山内先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さん新年おめでとうございます。よろしくお願いいたします。
はい、もう山内先生はこの万葉集についてはね、もういろいろと造形が深くていらっしゃいますし、もういろんなところで教えていらっしゃいます講座を受けたっていう方、それからまたちょっと前まで紅葉学院の先生でいらっしゃいました。
はい、そうです。
西宮市の今村市長も教え子でいらっしゃる。
そうです
、長い歴史が終わりなんで、山内先生っていう方たくさんいらっしゃると思うんですが、山内先生に1月は万葉集いろいろ教えていただきたいと思いますので、はい、先生よろしくお願いいたします。はい、さて、万葉集なんですが、西宮とはかなりこうご縁がね、はい、深いんですよね。
はい、まあ、万葉集というのは日本で最古の歌集ですよね。はい、一番古い歌集です。まあ、伝説的な歌を除きますと、序明天皇6世紀の半ばぐらいから、一番年代がはっきりと分かっています天平宝治3年759年8世紀の半ばに至る約、200年間と言っていいでしょうね。
はい、
実質200年間、伝説なもの的な歌を入れますともう少し幅が出るかもしれませんけども、実質は約2世紀の間ですね、の歌が登場いたします。
なんか壮大な、ね、歴史を感じるものなんですよね。まあ、たくさんの歌が収められ、そしていろいろな西宮との関わりも、今回は探っていただこうということなんですが、これでも全部読み解くっていうと大変ですよね。
はい
はい、
歌の数は約4500ほどありますよね。
4500、
とてもそんなたくさんお話できません、
はい、何十年か何かかりそうですね。はいはい、そして、それがいくつの巻に分かれてるんですか。
そうです、全部で、巻20巻に編集されています。もちろん万葉集は一度に編纂されたわけではありません。一番最初には巻1巻2が作られ、そして、巻1から巻16の16巻本、万葉集というのがおそらく天平16年頃744年頃に、誕生し、さらに後に、大友のやかもちの個人的な歌集である歌日記も含めて、後に20巻になっていったわけですね。
じゃあもう本当にたくさんの人たちが関わったもの、
はい、
ということになるわけですね。
はい、もちろん中心は大友のやかもちということになるでしょうね。
はい、この万葉集の中にはいろいろなものが登場してくるんですけれども、例えば西宮というような地名というのもたくさん登場してくるんですかね。
は
い、
そうですね、西宮という地名は出てきませんけども。
あ、そうなんですか。はい、
現在の西宮市内に、はい、関わるような歌、向こう側のあたりから考えますと、はい、全部で、万葉集の本文には九州出てまいりますよね。九州 9つですよね、出てきます。4500のうちの約9種ですから、ほんのわずかですよね。
じゃあ他の地名というのをいろいろ挙げてみると、いくつ？
もう全国では延べの数では約2900ぐらい出てきますけども、同じものを一つと数えますと約1200ぐらいですね。で、兵庫県では県内でしたら142ですね、142出てきます。そのうちの9が西宮に関わる歌ということになります。
そうなんですか。で、そういった地名ですとか、あとどういったものが歌に読み込まれているわけなんですか？
そうですね、やっぱり植物とか動物も出てきますけれども、西宮は西田公園に万葉植物園が作られていますよね。本当に地元に植物園が作られながら、市民の方々案外ご存知ないですよね。ちょっと残念な気がいたします。
そうですか。そこで第1話の今日は西田公園万葉植物園誕生、その犬飼隆博士を偲んでということでお届けするわけなんですが、この西田公園知らずに遊んでたわっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、これも本当に万葉集の植物を集めた素晴らしい公園なんですね。
そうですよね、西田公園万葉植物園と言われてますから、西田公園はちょうど阪急電車の宿川駅から、線路に沿って東に向かって約10分ほど歩きますと左手に小高い自然の丘陵が見えてまいります。丘陵を、そのままうまく利用してですね、公園自体は1万8000平方メートルございますけども、
ずいぶん広いんですね。
その中の約8000平方メートルが万葉植物園に現在なっています。
ここにはじゃあもう本当に万葉集ゆかりの植物がたくさん植えられているということなんですが、
そうですよね、もともと松の木なんかは自然に生えていましたから、
それは数えないんですか？
ですから、でも万葉植物を大体72種類ぐらい、植えられましてですね、で従来の自然のものも含めて、現在山のゾーン、野のゾーン、都のゾーンと3つの地域に、区分されています。
そしてもちろんその万葉植物園でございますから、その万葉集の歌のいわゆる歌碑ですか、そういったものも建てられてるわけなんですよね。
はい、そうですよね。で万葉植物ただ見るだけでは何の植物か分かりませんから、各植物には皆解説版がちゃんと設置されています。解説版以外にもですね、解説版だけでは約69期ありますけども、それ以外に万葉歌碑が4期建立されています。
それはその植物にちなんだ歌碑が近くに建てられている。
はい、そうですよね。
どのあたりにあるのかぜひ、皆さんに探して歩いていただきたいですけれども、すぐ見つかりますかね？
すぐに見つかります。
はい、
ちょうど万葉植物園の、すぐ西側一帯が松林がありますけども、そこが山のゾーンなんですね。で東の方のちょっと小高いところ、ここが野のゾーン、野原の野のゾーン、真ん中に、公園の管理棟があります。管理棟が、都の建物になぞらえてですね、パーゴラなどもありますけども、そこが都のゾーンとこう名付けられてるんですよね。
なるほど。それぞれにじゃあ特色のあるゾーン分けもされている。
そうです。
は
あ、で都のゾーンのちょうど、正面のところに、この植物園を万葉園を作るにあたって尽力された犬飼隆先生の、記号された万葉歌碑があります。
もうこれはぜひご覧いただきたいんですが、その犬飼先生はもう本当に当時西宮にお住まいでらしたんですかね。
そうですね、先生は1973年までですね、大阪の 住吉の地小浜というところにお住まいでしたけども、はい、南海電車が高架工事になって立ち退きということになって、そして西宮の今津山中町に、移られまして、はい、晩年、亡くなられるまで、そちらの方に、ずっとお住まいでしたですね。
なるほど。さあ、そしてこの西田公園万葉植物園なんですけれども、誕生したのは昭和63年
1988年の5月10日が除幕式でしたですね、
はい、もちろん
私も参加させていただきました、
ね、山内先生も参加なさったそうですし、はいはい、もちろんこの時は犬飼先生も、
はい、
ご出席いただいたと、
はい、約200人ほどが出席されましてね、
はいはい、
当時は市長さんは八木米次市長さんでしたですね、
はい、
八木市長さんは本当に心豊かなふるさとを作る公園として市民に愛されるように、これからもこの公園を守り続けたいというふうにおっしゃっていましたですね。
ああ、そうですか。
犬飼先生は、はい、この公園が西宮の誇りとして日本一の万葉公園になるように植物を大切にしてほしいという祝辞を述べられましたですね。
そうですか。そしてこの日はその引き出物というか記念品にはそれぞれとてもあの素敵なものが贈られたそうですね。
みんな小鉢に万葉植物、配られまして、
はい、
ちなみに私はアジサイをいただきましたですね。
そうなんですか、
はい、今もアジサイ元気に咲いております、
まあ、素晴らしいですねそれは、はい、そしてこの日には記念植樹も行われたということなんですが、
梅が3本記念植樹されましてね、
はい、
そしてその後お昼からはアミティホールで先生の万葉の心と題する講演会が催され、確か1300人ぐらいの方が出席、なさいましたですね。
そうなんですか、まあ、これをきっかけによりその西宮と万葉集のその植物っていうのが強く結びついたっていう気がするんですが、犬飼貴司先生は西宮市の文化功労表彰も受けてらっしゃるんですよね。
そうです。
で、その西宮のあの石田公園の万葉植物園の横の筋が、はい、万葉園
筋。万葉園ですよね。
ね、はいはい、という、やっぱりあのこれだけこうちゃんと通りの名前にも残そうという、
はい、
これはやっぱり西宮市のちょっと本気の表れかもしれませんし、
そうですよね、
まあ、こういうところから見るとすごくやっぱり西宮市は、あのこれを大事に育てていきたい、
はい、
まさにその犬飼先生がおっしゃったようなそのね西宮の誇りとして日本一の万葉公園っていうのに
そうです、
はい、今もうなっってるのかもしれませんよ、
ね、本当に植物はね植えるだけではダメですよね。後からずっと手入れが大変ですから、本当に西宮市はずっと北山緑化植物園もそうですけども、本当に自然を大切にして植物をね、あちこち公園、きちっと整備して守り続けられておりますよね。
うーん、さあ、今日はですねそんな西田公園のその万葉、植物園の中にもたくさんあの植えられているいろんなその花植物が歌い込まれた歌も、
はい、
いろいろとご紹介いただきながら、
はいはい、そうですね、
そのね、
はい、
結びつきを探っていきたいと思うんですが、
たくさんございますから、
はい、
やはり万葉歌碑になっている歌をご紹介したいと思います。
はい、
まず最初に、犬飼先生が揮毫された都のゾーン、ちょうど管理棟の正面に建立された歌碑のお話からいたしたいと思います。その歌はですね、
はい、
天平商法2年西暦750年の3月1日、もちろん3月1日は太陰暦ですから太陽暦に換算しますと4月の15日頃であります。春宴通りの花を朝食して作る歌、ちょっと難しいですよね、
はあ、
春の園、
はい、
ね、桃とすももの花を眺めて作った歌、
うん、
その桃の歌というのが歌碑として建立されました。
はい、その歌をちょっとご紹介いただけますか。
は
い、
歌はですね、
はい、
春の園紅に大桃の花、下出る道にいでたつ乙女。春の園紅に大桃の花、下出る道に 井出達乙女、この歌は犬飼先生は犬飼節というふうにいつも歌を朗唱されていましたので、今日は特別に一回私も犬飼節で朗唱いたしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
春のその暮れないに大桃の花、下出る道に出立つ乙女、こういう朗唱ですよね、
はい、素晴らしいですね、
歌の意味をちょっとお話ししておきましょうね。春のその、ちょうど春が来たら植物ね一斉に花が咲いていきます。で実はこの歌というのはですね、西宮の歌ではもちろんありません、はい、大友の役持ちが当時越中の国現在の富山県高岡市、そこの越中の国の国長国の神現在で言えば県知事にあたりますよね、
はい、
として赴任していた時に歌った歌であります。北陸は春が来るのが少し遅いですよね、だから春の来たその喜びの歌と言っていいでしょう。春のその紅色に輝いている、匂うという言葉は現在ではいい香りを匂う家具という嗅覚の感じがいたしますけども、
はい、
古典の言葉では匂うはそれだけではなく、むしろ美しい色が色鮮やかに発していると、目で味わう匂うなんですよね。鋭発していると言っていいでしょう。照り輝いているというそういった意味ですよね。
なるほど。
紅色に輝いているその桃の花、桃の花、桃の花が咲いているわけです。その桃の花が咲いているその下の照り輝いている道に立っている乙女よというんですね。だから美しい桃の花、その色鮮やかな花の色に、照り輝くばかり道も輝いている、その照り輝くばかりの道にまたそこに美しい乙女が立っているというんですね、なんか奈良の正倉院の御物にある樹下美人図、樹木の下に立っている、はい、美しい美人乙女を想像させるような歌ですよね。
なるほどね。いや、桃の花は本当に春の象徴だったんですね、当時はね。
そうですよね、本当に春の花として桃の花を歌ったわけです。まあ、これが春の喜びをね感じさせるいい歌だということで越中で作られた歌ですけども、万葉植物園にふさわしいとして犬飼先生はこの歌を自ら揮毫されたわけであります。
はい、さあ桃だけではございません、他の花もあるんですよね。
そうですよね、
はい、
あと3つ3期万葉花碑が植物園の中にあります、
はい、
皆さんね、場所はお教えしませんから行って探してください。
はい、わかりました、
はい、一つはですね、これは、まあ、特定の個人が記号した歌、ものではありません、ちゃんとパネル状になって、石の中に入れられた歌ですので、特定の方が記号されたものではありませんが、まず最初の歌はですね、
はい、
梅の花咲きて散りなば桜花、継ぎて咲くべくなりにてあらずや、という歌なんですね。梅の花咲きて散りなば桜花、継ぎて咲くべくなりにてあらずや。この歌は天平2年西暦730年お正月の13日、太陽暦では2月8日頃、九州の太宰府、現在の太宰府市ですね、そこで、大友の役持ちのお父さん大友の旅人がちょうど太宰府の長官でありました。一番偉い人です、
はい、
そして、梅の花を眺めながら部下たちと一緒に、梅花梅の花の宴を行ったんです。この時、梅花の歌が32首いろんな方々が読みました、
はい、
その32首のうちの一首にあたります。作者は薬師の長寿の福祉という方で、長の福祉ですから、長は春という字、福祉は幸福の福と 子供のこと書きますけども、もちろん男性ですよね、はい、この方はおそらくトライ系の人で、まあ、お医者さんにだったと思われます。
なるほど、
はい、歌は梅の花が咲いて散ったならば、次は桜の花が続いて咲くことになっているではありませんかという歌ですね。
まあ、当たり前といえば
当たり前
といえば
ですね。現代語に訳した何も面白くないですよね。梅の花が咲いて散ったら続いて桜の花が咲くことになっているではありませんかというんですからね。梅は咲いたか桜はまだかみたいな歌ですから、はい、なんかそんなにうまい歌ではありませんけども、まあお医者さんですから、はい、ある意味ではなんか理科系的な理屈っぽい歌だとも言えますよね。
なるほど、うん、
さてさて、
はい、
うん、続いて、もう一つの歌碑はですね、
はい、
これは市原の大君という方、市場の市と原っぱの原、王様の王と書きます。市原の大君が作った歌、この方は天智天皇の坊ちゃん巫女であった四季の巫女のひ孫にあたるわけですから、まあ天智天皇の系統の天皇家の方ということになりますよね、
はい、
この方が天平16年西暦744年、また1月の11日に、現在の京都府総楽郡ですね、和塚町という国境の近くで読んだ歌、育児の丘という丘で読んだ松を歌った歌であります。その歌というのは、一つ松行くよかへぬる吹く風の恋の清きは年深みかも、一つ松行くよかへぬる吹く風の恋の清きは年深みかも。一つ松ですから丘の上の一本松ですよね、育児の丘の上の一本松は一体どのくらい、年月が経ったんだろうか。吹く風の声が風音です、松風、それがすがすがしいのは随分年が経っているからだろう、風の声まですがすがしいよというんですね。一本松を、そしてすがすがしい松風を読んだ歌でありますよね。さてさて、はい、もう一首ですね、今度は絹に寄するですね、というタイトル、はい、これは大詩でありますけども、この歌は作者は分かりません、うん、鶴波の絹は人みなことなしといいし時より気欲しく思うほよ、ちょっと難しいですよね、
はい、
鶴波の、鶴波というのはクヌギの実、すなわちどんぐりのことですよね、うん、どんぐりです、クヌギのどんぐり、そのどんぐりはちょうど染料として衣を染める染料として使います、はい、でもどんぐりで染めた染料は真っ黒ですから、高貴な方はそんな真っ黒な衣は着ません。身分の低い一般庶民が着るような衣ですよね。ところがこの歌、面白いことには、どんぐりの実で染めた真っ黒な衣は人は皆ね、ことなしといいし、時より、まあことなしですからね、まあそんなに、黒い衣を身につけると皆人はことなし、物思いにふけるようなことはないと言った時から、私はそのどんぐりで染めた黒い衣が着たくなったよというんですね。これ何の歌でしょうかね。実は恋の歌ですよね。だから黒い粗末などんぐりで染めた衣を着たらことなしですから、心の恋の憂いがなくなる、そういうふうにみんなが言っている。だから私もその粗末な黒い衣を着て恋の思いから逃れたいよ、ね、恋の苦しみから逃れたいよ、だからこの黒い衣が着たいものだという歌ですよね。
色に出にけ、まあ、恋はということなんですかね。
そうですよね、面白い
歌ですよね、うん、
この計3種が花費になっていますよね、
はい、
あと各々はの植物は歌の解説という小さな掲示板風の小さなパネルになっていますから、はい、それもまあ、広い意味では可否と言えないこともないんですけども、
ね、
皆さん、はい、西宮のこの植物園に来られてですね、
はい、
順番に回って、探していただければと思います。
そうですね、はい、さあ、毎回クイズを1週目2週目3週目とお出しします。というわけで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
第1回目のクイズは、西田公園万葉植物園にある犬飼隆先生が揮毫された万葉歌碑の歌は大友のやかもちが作った歌です、
はい、
はい、この歌には何という植物が詠まれているでしょうか。
はい、
はい、やかもちのこの歌碑の歌、何という植物が詠まれているでしょうか。これが問題です。
今日はローローと、ね、歌っていただきましたので、はい、深く心に残っているあの歌でございます。さあ、何の花が読まれて、何という植物が読まれていたか、ぜひお答えをいただきたいと思います、はい、さて、1回目、本当にあの万葉植物園、あの西田公園のその誕生に犬飼隆先生がね、本当に深く関わられたという、はい、そして日本一の万葉植物園にとい う、その思いをいろいろと伺ったんですが、はい、ね、本当に素晴らしい 歌と植物、
は
い、
本当に西宮の市民の方のみならずね、うん、万葉集に関心のある方はぜひ、お尋ねください。
そうですね、
春夏春冬の万葉植物が皆さんをお待ちしています
そうですよね。そしてその古人がめでた花を今また目の前で見られるという、なんか不思議な感覚にも陥りますよね。
そうですよね、万葉集が一層よく理解されると思いますよね、
はい、ぜひあの市役所6階公園緑地下でパンフレットをもらって、でそれを見ながらそぞろ歩き、花碑を見つけたり、いろいろあこんな花がみたいなね、そういうそぞろ歩きもお楽しみいただきたいと思います。今日は西田公園万葉植物園誕生、犬飼隆博士をしのぶと題してお届けしてまいりました。来週は夏木山と角の松原、まさにこの西宮を読んだ歌を中心に、
そうです、はい、いよいよ西宮の歌に入っていきます、
はい、ぜひご期待いただきたいと思います。ゲストティーチャーは兵庫歴史教育者協議会会長で犬飼万葉記念館に協力する会代表でもいらっしゃいます山内秀正先生でした。それでは先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします、はい、
さよなら。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp。 西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。Thank you.